私たち人間は自分が外からどのように見られているかということが気になるものです。そして外見を取り繕うということをしばしばいたします。新約聖書の時代のユダヤ教のパリサイ派の人たちも、一見すると神様を信じる敬虔な生活をしているように見えました。しかし実際は人々の人気を得るために外見を取り繕っているような人たちでした。本日の聖書の箇所の前の11章の37節から54節のところには、そのような人たちの偽善を指摘するイエス・キリストの厳しい御言葉が記されています。そして現代に生きる人々もそれなりに真面目に一生懸命に生きていながら、実際は偽善者のようになってしまっているということがあるのではないでしょうか。で、例えば真面目でおとなしいように見える人がある日万引きやセクハラのような悪いことをしてしまうことがあります。で、これは外見とは裏腹にその人の心の中に貪欲で惨めな思いが潜んでいるからなのでしょう。で、また一見優しく親切に見える人が、実は隣人に対して非常に攻撃的な態度を取ることがあります。で、これもその人の心の中に隣人に対する敵意が渦巻いているからなのでしょう。そしてクリスチャンでありましても、そのような心の中の悪から完全に清められているわけではありません。ですから油断をしますと、教会の中でも思いがけない悪いことが起こる危険があります。ですから私たちは常に自分の心の中にある悪というものに気づいて、偽善を克服していくように努めなければならないのであります。ところが自分のしている偽善に気づくというのは簡単なことではありません。そして気づいた上でその偽善を克服していくというのはさらに難しいことです。で、例えば外見は親切に振る舞いながら、隠れて相手の人の悪口を言っていた人が、今度は公然と相手を攻撃するようになったとしますと、どうでしょうか。で、確かに外見は親切にしているという偽善はなくなりましたけれども、悪いことを行っているのに違いはありません。で、隠れて悪いことをするのをやめて公然と悪いことをするようになったとしても、それは偽善を克服したことにはなりません。さて、偽善ではない本当の善を行うようになるためにはどのような心構えが必要なのでしょうか。で、本日の聖書の箇所には、私たちが偽善ではない本当の善を行うようになるための心構えが教えられているのです。で、本日の聖書の箇所におきまして、イエス・キリストは外見を整えることだけに心を向けているパリサイ派の人々の生活の態度を批判しておられます。すなわち一節にありますように、パリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい、それは偽善であるとおっしゃいます。パンダネという例えは、偽善的な生活の態度を自分の中に受け入れますと、ちょうど酵母を含んだパンダネがパンの全体を膨らますように、偽善が生活全体に影響を与えるということを表しています。そして それについてキリストは偽善を克服するために3つのことを教えておられます。でその3つのことというのは、第一に神様の前では全てが明らかになるということです。で第二に人を恐れないで神様を恐れなさいということです。さらに第三に、あなた方は神様に覚えられているのだということです。これについて一つ一つ聖書の言葉に基づいて考えてまいりたいと思います。第一に、神様の前では全てが明らかになるということは、今日の聖書の2節と3節に記されています。言い換えますと、偽善というのは必ず暴かれるということなのです。キリストは2節のところで、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないとおっしゃっています。つまり偽善者が立派な外見の下に隠している行いや思いは必ずいつか現れるということです。言い換えますと、私たちが誰も見てないだろうと思ってすることでも、いつか必ず明らかにされるということです。旧約聖書に記されているダビデ王のした悪いことは、この御言葉を思い起こさせます。古代のイスラエルの立派な王であったダビデ王という人は、家臣のウリアという軍人がアンモン人との戦いに出ている間に、ウリアの妻であるバトシェバの美しさに惹かれて、彼女と関係を持ちました。そしてバトシェバは子供を身ごもるのです。で、ところが、この姦淫の罪が明るみに出ることをすれば、ダビデ王はウリアを戦いの最も激しい最前線に送り出した上で、他の軍人や兵士を退却させて、ウリアを戦死させてしまいました。でそして、ウリアの喪の期間が明けますと、ダビデ王はウリアの妻であったバトシェバを王の宮殿に引き取って、自分の妻の一人としました。で、このようにして、ダビデ王のした悪いことは、人々に知られることなく、闇に葬られたかのように見えました。で、ところが、神様は全てを見ておられました。神様は、預言者のナタンという人をダビデのもとに使わしました。そして、預言者のナタンは次のように神様の裁きの言葉をダビデ王に伝えたのです。これは旧約聖書のサムエル記下の12章の9節から11節のところに記されています。旧約聖書の497ページの上の段のところに記されている御言葉です。旧約聖書サムエル記下の12章の9節から11節の御言葉、旧約聖書の497ページの上の段のところです。サムエル記下12章の9節から11節、497ページの上の段のところをお読みしています。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ剣は常しえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう。 あなたの目の前で妻たちを取り上げ、あなたの隣人に与える。彼はこの太陽の下であなたたちの妻と床を共にするであろう。と預言者ナタンは語りました。でこのようにして神様は隠されていたダビデ王の殺人と姦淫という悪事を明らかにされたのです。今お読みした預言の中にあります、剣は常しにあなたの家から去らないという裁きと、あなたの目の前で妻たちを取り上げあなたの隣人に与えるという裁きは、実際にダビデ王の息子のアブサロムがダビデ王に反乱を起こして、アブサロムがダビデ王の側室たちを奪うという恐るべき出来事として現実になったのでした。今日の聖書の箇所にまた戻りますと、今日の聖書の箇所の3節のところで、だからあなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳にささやいたことは屋根の上で言い止められると述べておられます。で、人はしばしばここだけの話ですがという前置きをつけて、他の人に聞かれては困るような話をします。で、中には行くところすべてでここだけの話ですがと言って人の噂を広めるような人もいるかもしれません。また政治家の人たちが記録して報道してもらっては困るような発言を、いわゆるオフレコ発言としてすることがあります。で、ところが神様の前ではここだけの話やいわゆるオフレコ発言というのは通用しません。神様の前で責任のあるものの言い方というのは、誰に聞かれてもよいという心構えで発言をすることなのです。さて、第2に、人を恐れず神様を恐れなさいということが今日の聖書の4節と5節で教えられています。で、まず4節では、人を恐れてはならないということが、友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならないと述べられています。つまり人は体を殺す以上のことは何もできないから恐れる必要はないが、神様は体を殺す以上のことができるから恐れなければならないのだということです。で、それはどういうことかと言いますと、五節にありますように、誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だということです。新約聖書のマタイによる福音書の10章の28節というところによりますと、イエス・キリストは、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいとおっしゃっております。マタイによる福音書の10章の28節の御言葉です。つまり神様は魂を地獄に投げ込んで滅ぼすことができるというのです。で、これらの聖書の箇所につきましては、マタイが記している体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなという言葉の方が、イエス・キリストの元の言葉により近いのかもしれません。で、おそらくルカによる福音書を記したルカは、何らかの理由で魂という言葉を用いるのを控えているのではないでしょうか。で、ところがルカによる福音書も、人間には死んだ後の状態があるということを別のところではっきりと教えています。で、その代表的な話は ルカによる福音書の16章の19節から31節に記されております、貧しいラザロと金持ちの話です。新約聖書の141ページの上の段のところにあります。もうこれは長い話ですから全部を読むことはいたしませんが、かいつまんで申しますと、あるところに毎日贅沢に遊び暮らしている金持ちと、でその金持ちの門の前に住んで金持ちの残飯で飢えをしのいでいるラザロという人がいました。で死んだ後ラザロは天国に連れて行かれましたが、金持ちは地獄に落とされました。そして金持ちは地獄の火の炎に苦しめられながら、遥か彼方の天国に貧しいラザロと先祖のアブラハムがいる様子を見ました。そしてこの金持ちは、父アブラハムよ、私を憐れんでください、ラザロをよこして指先を水に浸し私の舌を冷やさせてください、私はこの炎の中でもだい苦しんでいますと訴えるのです。ところがアブラハムは天国から次のように答えます。子よ、思い出してみるがよい、お前は生きている間に良いものをもらっていたが、ラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵があって、ここからお前たちの方へ渡ろうとしてもできないし、そこから私たちの方に越えてくることもできないというのです。本日の聖書の箇所に戻りますと、キリストが誰を恐れるべきか教えよう、それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だと述べておられますが、それはこのような地獄の苦しみに投げ込む権威を持たれる神様のことを表しているのです。17世紀のイギリスでウェストミンスター信仰告白というキリスト教の教えをまとめた文書が作られましたが、そのウェストミンスター信仰告白の32章は人間が死んだ後の状態について次のようなことを教えています。引用します。人間の体は死後塵に返り朽ち果てる、しかし彼らの霊魂は死にもせず眠りもせず不死の存在性を持っていて、それを与えられた神に直ちに帰る。義人たち、正しい人たちの霊魂はその時完全に清くされて最高の天に受け入れられ、そこで光と栄光のうちに神の御顔を仰ぎ見て、自らの体の完全な贖いを待つ。そして悪人たちの霊魂は地獄へ投げ込まれ、そこで苦しみと全くの暗黒の中にとどまり、大いなる日の審判を受けるために残しておかれるとあります。さらにウェストミンスターの信仰告白は、キリスト教の教える終わりの日の復活について次のように述べています。引用します。正しくない者たちの体はキリストの力によって地獄へと蘇らせられるであろう。正しい者たちの体はキリストの霊によって栄誉へと蘇らせられ、そしてキリストご自身の栄光ある体と同じ形にされるであろうとあります。でここで義人とか正しいものと言いますのは、イエス・キリストを信じる信仰によって義とされ、正しいと認められ、キリストに従うようになったものという意味です。 でまた地獄というのは神様との交わりを失って永遠に苦しみを受け続けるところという意味です。でそこにあるのは永遠の滅びです。人が与える苦しみは一時的なものに過ぎません。でもちろん一時的なものに過ぎないと言いましても、それは恐ろしいものだと思います。人から仲間外れにされたり、物質的に貧しくされたり、肉体的に苦しめられたりすることを想像しますと、もう誰もがそういうことは避けたいと思うことでしょう。でしかしながら、もっと恐ろしいのは、神様から永遠に見捨てられるということです。で神様から永遠に見捨てられて、この地上の命をわずかばかり伸ばしたところで、一体何になるでしょうか。ですから、人を恐れて偽善者として生きて、この世で束の間の安定を得た後、神様の裁きによって永遠の滅びに定められるというよりも、神様を恐れて、そして絶えず自分の罪を正直に告白して悔い改めて、キリストの十字架の救いを支えとし、永遠の命を目標として生きるもの、そういうものに私たちはなっていこうではありませんか。さて、第三にキリストが教えていることは、あなた方は神様に覚えられているということです。それが今日の聖書の6節と7節で教えられています。でこの教えはとても印象深い2つの具体的な例によって述べられています。最初の例は6節の5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか、だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはないということです。ここでスズメと翻訳されておりますストルーシオンというギリシャ語は文字通りのスズメであるのかもしれません。ただし当時スズメは食用、食べられてはいなかったので、別の小鳥であろうと考える聖書の研究者もいます。でいずれにしましても、それはその頃市場で売られていた鳥の中で最も安いものだったのでしょう。1アサリオンという単位は16分の1デナリオンということです。そして1デナリオンというのは労働をした人の1日分の賃金です。ですから分かりやすくために1デナリオンを1万円に換算してみますと、1アサリオンは625円になります。そして5割で2アサリオンのスズメは1羽あたり 0.4 アサリオンですから250円ということになります。つまり市場において1羽あたり250円で売られている小鳥は、人間の目から見るならば値打ちの小さいものです。ところがそのような値打ちの小さいように見える小鳥の命すら神様がお忘れになるようなことはないというのです。つまり小鳥であっても神様の許しがなければ市場に並べられておられることはないということです。もう一つの例は7節にありますように、それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられているということです。私たちの中で自分の髪の毛が一体何本あるか正確に知っている人がいるでしょうか。おそらく誰もいないでしょう。ところが神様は私たち一人一人の髪の毛の数までもご存知でいらっしゃいます。つまり 神様は私たちが自分自身のことを知っているよりもはるかによく私たちのことをご存じでいらっしゃるということです。神様は私たち一人一人のことを完全に把握しておられて、その上で私たちにとって最も良いことを行ってくださいます。ですから神様の許しがなければ人間は私たち一人一人に何をすることもできません。このように私たちの存在は完全に神様に覚えられているのですから、人間を恐れる必要は全くないということです。でこのように神様に覚えられているということから分かりますのは、ただ単に神様を恐れるだけではなくて、積極的に神様に信頼をすることによって偽善を克服することができるということです。そしてそれは言い換えますと、イエス・キリストの十字架による罪の許しにだけ徹底的に信頼をするということです。自分の行いを誇るという気持ちを捨てて、ただイエス・キリストの十字架に信頼をするときに、偽善ではない本当の善を行う道が開けてくるのです。いささか逆説的な言い方にはなりますが、自分が偽善者であることを自覚してキリストの十字架を信じることによって、偽善を克服して本当の善を行う道が開けてくるということです。18世紀から19世紀かけて活躍したイギリスの宣教師でウィリアム・ケアリーという人がいます。でウィリアム・ケアリーはインドにキリスト教の伝道をしたイギリスで最初の宣教師です。そして近世海外伝道の父というふうに呼ばれています。このウィリアム・ケアリーはとても貧しい家に生まれたために、少年時代に靴屋さんの見習いになりました。しかし好学心の盛んな少年で、勉強をしたいと思って読書を好んで、独学でラテン語とギリシャ語とヘブライ語とオランダ語とフランス語とドイツ語を習得したというふうに伝えられています。そしてロンドンの大きな教会が海外での伝道に見向きもしなかった時代に、田舎の貧しい教会の援助を受けて、ウィリアム・ケアリーは家族でインドに行きました。そして行ったインドで洪水のために全財産を失うという経験をします。ところがそれにもかかわらず、ウィリアム・ケアリーは工場で働きながら聖書をベンガル語に翻訳をして出版をしました。後に彼はカルカッタの大学で30年間教えて、インドでのキリスト教の伝道に大きな貢献をしたのです。でこのウィリアム・ケアリーが靴屋さんの見習いをしていた時代に、親方から預かったお金をごまかして自分の読みたい本を買うという罪を犯したことがあったそうです。そしてその罪の自覚が彼に深い悔い改めを呼び起こして、イエス・キリストの福音を述べ伝えるために生涯を通して献身するということにつながったと言われています。この話は、すべてをご存知の神様の前では自分は惨めな偽善者に過ぎないということを自覚することによって、その偽善を克服して本当にキリストに従う道が開けてくるということです。私たち一人一人は気づかないうちに 偽善をいろいろ行っているかもしれません。それに気づいて、そしてイエス・キリストの十字架による罪の許しをいただいて、さらに聖霊によって清めていただいて、神様に喜ばれる良いことを行って生きることができるようになりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはそれぞれ人にどのように見られるかということを気にして、自分でも気づかないうちにいろいろな偽善を行っているものだと思います。神様、そのような私たちの姿を神様はよくご存知でいらっしゃいます。ですから私たちは自分の偽善に気づいて、素直にそれを神様に告白して、自分の行いではなくイエス様の十字架の恵みによって許され、そして聖霊様の導きによって清められ、また新しくされて、この地上の人生を歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。